サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながらその作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
ウェブトゥの制作をしている林と、
デザイナーの多田です。
今回もこのメンバーでお送りいたします。
よろしくお願いします。お願いします。
はい、今回は誰がどんな漫画を取り上げてくれるんでしょうか。
はい、今回はですね、キューライスさんが描く、
はい、
バルディッシュホテルという、はい、あの、うん、みんな大好きおもころで連載していたウェブ漫画
みんな大好きなんかな
大好きでしょうおもころは。
そっかそっか。
で連載している作品を取り上げたいと思います、
う
ん、でこれまさに今検索して気づいてしまったんですけど、現時点、4月の今
13
だと、うん、もうおもころさんに行くと全話無料で読めるんですよ、
はい、
ただアマゾンで見ると要はこう書籍化がもう決定していたみたいで、あの4月の20日にコミックスも発売されるみたいですね。
なるほど。
なので、今後おもころでは見れなくなる可能性もあると思うんですけどその人は紙を買ってください。
紙買ってください。
紙買ってください。
で、このね、そもそも、キューライスさん、
はい、
とか猫の日とかスキウサギとか、いわゆる私の中のイメージで可愛いキャラクターをこう描く感じの、
あ、そう、そういう感じなんだ。
そうそうそう、キャラものの漫画描く方なんか、だからちょっとなんかたまに出てくるこう、なんやろな、可愛い一辺倒じゃないこう、なんやろな、はい、癖のある感じが売りの作家さんなんだなっていう風な認識だったんですけど、あのそこまでドストレートに好きって感じじゃなかったんですよこれまでのさ、ただこのバルディッシュホテルは結構ど真ん中に好きで、
あ、そうですか。
そう、なんかかなり食らったって感じ。
食らった
食らった、
ドカン、え、こんな玉持ってたんや、いやいやみたいな、
スローモーション
そうそうそう、宇宙空間に消えていきました
なるほど。
で、じゃあこの作品の概要は簡単に話しさせていただきますと、はい、なぜか訳ありのお客さんばかりやってくる不思議なホテル、バルディッシュホテル、そこで巻き起こるハプニングや出会いと別れ、垣間見える人間模様をポップでシュールに描く一冊、って書いた。これ公式のあらすじなんですけど、
確かにそうではあるけど、
はい、そう、確かにそうではあるけどもか私が、まあ、好きなのはね、なんかね、嗅いだことある匂い
この波動
この波動、それは何かっていうと、うん、私が好きなちょっと、うん、大人向けのカートゥーンネットワークのアニメ、
うん、なるほど、
わかる、そういう感じする。
そう、アドベンチャータイムとか、うん、ミッドナイトゴスペルとか、うん、なんかこう意味不明だけど面白い、
ちょっとナンセン
ス、ね、そうそうそうそうそうそうそう、で、それの匂いがクンクン、アメリカの匂いがするっていう
なるほどね、
はいはい、で確かにそのキューライスさんの作風と、うん、こういうちょっとナンセンス的なポップさと、
うん、
めっちゃ相性いいわ確かに、
うん、で、なるほどね、今まではそういう感じではなかったって
感じ、ね、あ、要素はあったけど、うん、そこの割合が違ったっていう感じ、うんうん、
そもそもいつもカラーで描かれる人
なの？大体いつもカラーで描かれてます、
うん、そうなんです、これ実際カラーの作品なわけですけど、
ね、うんうん、オールカラー、
オールカラーです、でね、なんかただみんな、うん、やっぱり漫画とかなんか書く人ってやっぱ好きなんですよ、うん、アドベンチャータイムとか、
うんうんうん、
ガムボールとか、はいはいはい、なんか好きっすんで、そういう作品みたいなのやりたいって言っても、大体やっぱり漫画にすると難しいことが多いと思うんですよ、ああいうポップさと言っていいのか、哲学さと言っていいのか、
アウトプットするときは違う、
そうそう、なんか単にやっぱりシンプルに分かりにくい、なんかそのカートゥーンネットワークとか好きな人は受け取ってくれるかもしれないけど、なんかパッと見た人はちょっと何これってなっちゃうかもね、だからその消費のされ方が分かんないみたいなのになっちゃうかなと思って、なかなかそれってむずいよな日本の漫画においてはって思ったんですけど、なんか私の中でうまくできてる、すげーって思った作品です。ただ、うんうん、なんか万人が読んで面白いかって言われるとちょっと、うん、私はそう思うって言いたいんだけど、
うん、
なんかいや本当にすごく絶妙なバランスでできてるし、うん、なんかこのキューライスさんちょっと哲学家って言ったらいいんですかね、
うん、
こう例えば作品の中で時間軸がすごいずれてるとか、例えばすごい好きな話が第4話かな、
第4話の話だ、
ちょっと待ってくださいね、あの雨が、
雨ってやつ、ね、
雨視点の雨視点で物語が進んでいくお話
雲の中でね雨が生成されて地上にぶつかるまでの何秒間で、ね、
そう、うん、これとかすごくなんかね、うん、なるほどなとか思うと同時になんか、うん、え私のふんわりとしたイメージで申し訳ないんですけど、うん、なんかバンドデシネとかでこういうのありそうみたいな、
あるかな、うん、
このなんかこう時間軸をちょっと変えて視点をこうずらしていくみたいなとかが、うん、なんかこのなんか実験というかその、うん試験的な感じとかも含めてすごい、私は超傑作だとこれ思ってるんですけど、こう、海外漫画をたくさん読まれてる二人からの感想聞きてーとか、林さん、それは気のせいだよ、みたいなのも、あ、言われる可能性はあるなと思ってたんですけど、なんか、どうでした？日本さんのこの感じ、どうですかっていう。
はい、どっち？
どうしようかな、じゃあ田原さんから。
俺か。そうだね、海外漫画にあるいっぱいあるかどうかちょっとよく分かんないなとは思う、
うん、
まずね、
うん、
で俺はバンドデシネの翻訳とかやってるけど、うんまあ、今のすごい新しいのまでちゃんと読んでるかって言うとそうでもないところがあり、うん、ただ今まで読んできた感じではあのバンドデシネにそんなにこういうタイプがあるような印象はないといえばね、うん、でどっちかというとやっぱアメリカのカートゥーンとか、
う
ん、それがコミカライズされてるものもあるから、
う
ん、
そう確か
にね、そういうのは近いところはあるのかなっていうふうに思ったりした。で個人的にはどっちかっていうとさ、うん、例えば YouTube で今アニメとかいろいろあるじゃないですか、はいうんうん、でその中にシュールなものとかも結構あったりするの。
例え
ば俺が好きなのってあの初めまして松尾ですっていうやつで
知らない
松尾のアニメみたいなやつがあるの、で、まあ、超シュールなんですけど、その絵の感じとかも、うん、まあまあ何だったら近い、そういうだから輪郭線がはっきりしててペタッと塗ってあるような感じとか、そういうのとか、あとなんだろうな、これ韓国とかでも人気のさ、
うん、
おパンチュウサギ、
おパンチュウサギね、
とかさおパンチュウサギ、そうの俺はウポチャムが特に好きなんだけど、
いや知らんがな
ウポチャムか、ウポチャム
、ね、
ポチャム、
はい、でまあ、そういうのとかに近しい雰囲気とかをちょっと、うん、感じたりしますね。特にね、うん、その初めまして松尾ですはすごいいっぱい見られてんだけど、添い寝するやつがあるんだよ。添い寝する
知らない
寝返りを打つやつがあってちょっと名前忘れちゃったけど、
あれかカップヌードルの CM とかにも出てるやつか。
そうカップヌードルの CM で、だからそこで YouTube で多分バズったから復活されたんだと思うんだけど、
うんうんうん、
その前にちょっとミュージシャンの名前忘れちゃったけど、女性のアイドルって言っていいのかな、その人 あのミュージックビデオに使われたのね、でそのすごい良かったんですけど、まあ それはどうでもいいんですが、そういうようなところに個人的にはちょっと近い雰囲気を感じさせる、オールカラーのコンテンツでもあるしね、
うん、
っていうところは思った。であとはこれ物語としては結構複雑な作りになってるし、分かりづらいよね、そこはね、分かりづらいは悪いっていう意味ではないんだけど、だからなんかこう再読に耐える作品でもあると思うし、一回通しで読んだ時にさ、俺は通しでしか読んでないんだけど、もう一回読んでああなるほどなっていう、でなんかこう各エピソードあるんだけど、その一番最初とかは一つのエピソードでいいのかもしれないけど、
うん、
その後とかはさ複数のストーリーが並行して流れていく、でそのことが後になってなんかこう全体がこうつながってくるみたいな、うんうん、
草人間ね、
そうゴーレムみたいなやつさだなんかそういうところの、楽しみとかはすごくあって、まあそれはだからなんかやっぱ日本の漫画離れしてるところもあるじゃないですか、
うんうん、
そういうところって、うんうん、そういう作品が他にないわけではないと思うんだけれども、うん、一冊で完結しててなんかこう直線的に物語を楽しむというよりは、
うんうん、
それが円環の形をしてるというか詩のような楽しみがある、
うんうんうん、あ確かに ポエジーな感じがすごい
するよね、
うんうん、
そこはすごく魅力的だなっていうふうに、思ったところかな、
うんうん、なるほどね。
うん、
なんか自分の中で言語化ちょっとできたんですけど、
うん、
これまでの木浦さんはキャラクターに比重が多かったけど、
うん、
こっちはなんか世界観にすごい比重が多くて、
あそうなんだ、へえ、
なんかメインキャラクターもいるっちゃいるけど、
うん、
やっぱ一人なんとかですね、こう複数なんですよね、
うんうん、そうですね、
そうこのなんか
異常群
像劇なんですね、そうなんかこの不条理と、うん、でもなんかそこの世界ではここは確実としてある真理みたいなのがこうぶつかってくる感じがなんかすごい好きなんだよな、このキャラじゃなくて世界観を比べされてる感じ、
うん、あ、まあ、ちょっと面白いよね、なんかさ なんていうの、天使みたいな設定があったりとか、はいはいはい、あと時間を司る、まあ、神みたいな言い方されてたけど、はいはいはい、そういう人が出てきたりとか、ね、それとあとシューマイが、
シューマイ
同居してるみたいなところとか、
そうそうそう、シューマイの緑のグリーンピースを巡 る, そう話とか、ね、
まあ、ちょっとそういうところは、あの、面白いなっていうふうに思ったところかな、うん、そしてバルディッシュホテル、バルディッシュとは何なのかとかっつうのは、やっぱまず思うけど、バルディッシュって何なんですか？
わかる、あれですよね。いわゆるポールアックスのことですよね。
ポーラックス、
わかるように言ってくんない
と、まあ、悪い癖だぞ、オタクはマイナーな言葉でマイナーなものを説明するのは
すいません、
オタクの悪い癖だ。
そういう意味ではこのバルディッシュホテルでちょっとそのゲーム的な リテラシー、うん、ゲームとかそういうものの世界観をベースにしたような漫画です、
ね、あ、そうなんだ、
うん、っていう感じがあるんで、そこはやっぱり声に入れたなんですか。やっぱ林さんが言ったようにアドベンチャータイムっていうのは僕もちょっと思ったんですけど、安易な例えで申し訳ないですけど、アドベンチャータイムもなんかゲームのそのなんつうの、剣と魔法の RPG の世界をベースにシュールな世界が展開するって感じじゃないですか。その感じはちょっとバルディッシュホテルも似てるっていうか、先人マルスがかつて使った、要するにバルディッシュっていうのはあの長いなんだろう、ハルバートみたいな長い竿の先にこう斧がついてて、中世に使った武器なんですよね。だからそういうのはファンタジーとかにゲームの中とかで使われるから、うん、なんかそういう話が入ってる感じが、うん、あ、なんか今っぺーなっていう、
その
ゲーム感っていうか、そういうナンセンスなゲームの世界をちょっとベースに敷いている感じっていう感じが今っぽいなって感じしましたね。
だからこれ作者に うん、この世界、うん、過去に何があったんですかって言ったら、なんかもう 3時間ぐらい話してる感じですよね。
ちょっと最後に出てきます、
ね、そう、神話戦争があってねみたいな、その前に展開戦争があってみたいな、
知らんがなみたいな、
クロノスがみたいな。
だ、一応なんで主人公 そのホテルのオーナーっていうか管理人やってる、受付やってる、うん、あのちょっとパンキッシュなおしゃれお姉ちゃんいるじゃないですか、はいはい、ガブリエルさんだ、ガブリエラさんだかっていう名前で、名前だけなのかなと思ったら、ザそのもの大天使ガブリエルなんですよね、うん、この人もね、かつて
友達のクピトさんもね、
あ、そう、クピトさん、うん、エロスですよね、そうそうそう、とか出てきたりとか、なんかそういう神話的世界も入れちゃうよみたいなね、ごったり感はあるかなっていう感じしましたけど、
あ、そうかそうか、なんかさ、あれ中国のアニメで、
うんうん、
あれなんつったっけ、あのやっぱりそういった、うん、あの昔の神々とか、あの怪物とかをちょっと可愛く描いたやつあって、
あの吸血鬼とか狼男がマンションに住んでるやつですよね。
ああ、そうなん
だ。そこまで知らないんだけど、
知らん。それは 2D アニメ、
いやどうだろう、 2D アニメっぽく見えるけど実は 3D なんか
も、
どうなんだ
ろう、その展開もあるか、
あ、それそれそれ、
あ、そうそう、万聖街、万聖街、
あ、そんなのある、
そうそうそう、そういうのとかを今話聞いてて思ったわ、うん、だから割とだから今っぽいっていうのかどうかちょっと俺にはよく分かんないけど、うんうん、そういういろんなところでそういうことが起きてるっていうことなのか、
うん、なるほど、
いや万聖街はでも本当日本のまあなんかキャラクター文脈なんだろうな、わちゃわちゃ同性もの文脈、
うんうんなるほど
ね、なんですごい食べやすい日本の味って感じ、日本の味っていうか、まあなんか割とよくおたけが好きなやつみたいな
お前のとこには方針演技があるじゃろがいっていう感じがしますけどね、
そうそうこっちはやっぱねアメリカの匂いがするんですよ、
なるほど、食べやすくはない
そうそう、なんかこうなんやろな、ラード浴びてる感じそうあとアイスクリームみたいな、
あのアメリカの空港に降り立った時に匂いなんかこう脂っこくて甘っぽい、
そうそうそうそうそう感じがすごい好きなんだよな、
あーへーなるほどな、まあまあとりあえずそういうようなことをちょっと思いました、
うん、多田さん改めて、
ああすいません、なんか途中でなんか
言ったんです、あ、いやいや私がぶった切ったんで多分、
はいはい、あの、まあ、面白く読みました、だから林さんの言ってることはよくわかります、あの1話読んだ時点で、
うん、
あのそれこそそのあなんかカートゥーンネットワークっぽいあの、うんうん、シュールな漫画だぞっていう感じ、うんうん、僕そのなんだっけ作家さんのキューライスさん、イラストとかはまあ見ていろいろ見たことあるし、うんうん、なんか可愛い猫ちゃんの絵とか、うんうん、でも漫画はちゃんとあんま読んだことなくて、うんうん、あ、この漫画も描くんだみたいな感じで読みました、
うんうん、あ、ガブリール先輩、
ガブリールですよね、 でもまあこれも明らかに後半なんか鎧着てそのね大戦争をやってたりとか、だからチュポーンとかの首が飾ってあったりとかそういうのがあるから、だから明らかに大天使アークエンジェルガブリエル
ですね、この人ね。第一線から退いてセカンドライフ感
ですね。セカンドライフで今なんかあれなあのね、あの裏ぶれたホテルで支配人をやってるっていう感じなんですけど、でやっぱりなんていうんですか、お好きなんだろうなって感じはしました。そういうアメリカ そのサブカルチャー的なものが、なぜかっていうと、その第一話でしたっけ、シューマイが来るやつ、
シューマイ、そうだね、
シューマイがグリーンピースを持ち出して別のシューマイに追われるっていう謎のシーンがあるんですけど、それがなんつうの、今のそのなんていうのかな、向こうのそのなんていうの、ネット配信ドラマとかであるような、
はい、
クライムドラマっぽい空気っていうかさだからそういう感じちょっとない、
ちょっとハードボイルドな感じ、たまに出てきますよね。
そうそう、とかあとそこで見ている隣の部屋でなんかあのベッドの上でピョンピョンしているっていうかわいい猫ちゃん、
うん、
とか見てるそのなんつうの、テレビで流れてる映画が、
うん、
いわゆるスカーフェイスっていう、あのやっぱりその
そうだよね、これ
明らかにスカーフェイスなんですよね。そのアルパチーノのやったらその麻薬密輸をやるそのギャングの映画とかをベースにしたシーンがあったりとか、
うん、
そういうことなんで、その何ですか、カートゥーンネットワークとか向こうのそのカートゥーンとかを見てると出てくる、なんとなく分かるっしょっていう感じのそのサブカルチャー、共有してるサブカルチャー感みたいなのが入ってるから、おそらくそういうのもすごく好きなんだろうなと、
うん、な
るほどな。で普通にそのなんかポータルとかがこう変なツルビーって開いちゃってその中から怪物が出てきたりとか、
うん、
そういうナンセンスさっていうのはやっぱりそのビデオゲームとかを通ってきて以降のそのなんていう共通感
とか
みたいな、そういう今のその何ですかね、アメリカとかのカートゥーンとか、
うん、
そういうもので使われてる文法みたいなのがすごく入ってる世界だから、
うん、
あの林さんが「あ、この感じたことある香り」っていうのはよくわかります。で実際それであの楽しく読めましたし、あのなんていうの、実際キャラクターも結構魅力的で、
いやそうなんですよ、うん、
その支配人のパンク姉ちゃんも可愛いし、
うんうん、可愛いよ、
あの周りに出てくる変なその時計のおっさんとか、そうそうなんか
寝室鬼没なんだよね、
そうそう、で割とカジュアルに死んじゃう変な、なんか泊まってくる変な人々とか、そういう面白さはすごく
ある、なんか絵も緩いし、
うん、
雰囲気も緩いんですけど、
うん、
バチボコみんな死んで命散らしていくのもすごい好きなんですよね
ポコッと死んだみたいな、
ね、そうそうそう、
まあ、それがなんかこう笑える感じのなんかリアル、うん、リアリティみたいな、
そうそう
そう、面白さもあるんだけど、で何ですかね、で最初はなんかそういう意味では最初にその林さんが言ったような、なんか海外のカートゥーンの面白いところをやろうとして、
うん、
でうまくできてる方だと思うんですけど、まあ、下手すると二次創作になっちゃってうまくいかないこともあるんだけど、
めっちゃバランス難しいと思う、漫画で再現するのは本当に、
そうそうそう、なんかわなんつうの、好きな人同士あこういう感じいいよねで終わっちゃう可能性もあるけど、それはなんていうか割となんか後半に行くに従ってちょっとローカライズしていくところもあって、なんか例えばその日本の食レコっぽいっぽい内容を入れたりとかなんていうかその何ですかね、その肝試しであの心霊スポット行くとか、
あなんかあれ確かに日本っぽいな、
うん、話してあれなんかこれ銀河鉄道の夜じゃないと思ったらそういうの入れるとかとかいう、なんかに日本にそのローカライズする上での努力みたいなのもなんか感じられたし、うん、でもなんか途中なんか突然なんかジャミロクワイの
そうそうあのソファーの魔法使う人ね、
そうそうああそうなんだみたいななるほど、なんかそういうなんかあの好きなもんはぶち込んでいくとこみたいなのもやるし、うん、みたいな感じで、なんていうんですかね、結構あなんか今までなんかイラストしか見てたことなかったけど、うんうん、そういう感じでなんかいろんな要素ぶち込んでやりたい人なんだなみたいな感じで、うん、結構そういう意味で面白く僕は読んだ、
まあ、そうそうそう、やっぱすごいリファレンスが散りばめられて
る、られてるって感じはしましたね、そういう感じはしましたけれども、でもまああの何ですか、それがなんでごっこ遊びで終わっちゃうと面白くないけど、
うん、
やっぱこうキャラクターがまあ顔その何ていうの 可愛い猫のキャラクター描いてたりっていうのもあったりとかもするし、うんうん、まあそれぞれみんな可愛く描けてるし、
うん、
あとなんかそのね、あの後輩のエロス君じゃなくてなんだっけ、
クピド君
がね、あの死んだりとか、うん、実はその先輩にすごい好意を持っていてみたいな引っ張りみたいなのもいろいろ仕込んだりとかして、まあ、次どうなるのかなみたいな、あと謎の草人間、
謎の草人間、冒頭からの ずっとある草の人間、ずっと引っ張ってって、草人間
回収しないやつねとか、まあいろいろネタ振ってあるんで、やっぱりなんていうかこのなんですか、話として読み進め、まあやっぱりナンセンスなものっていうのはそのね、空中分解してしまう危険性っていうのはすごくあるんだけど、
うん、
そこのところはいろいろこうネタを仕込んでて面白く読ませる工夫があって楽しく読んだかなっていう感じがしました
けど、
う
ん、なんかさ、ところどころあの結構展開がよくわからなくもなるじゃない、うんうん、クピドなんか一回死んだんだけど、うん
はいはい、
あれ生き返ってんのこれみたいな、結局みたいな、うん、それとも過去の回想みたいなさ、う
ん、あでも生き返ってんだよね、
あれ生き返ってんのかな、うん、ちょっとその辺のなんかこうほら説明のなさみたいな、まあ意図的なものなんだと思うんですけど、うんうん、そういうところはちょいちょい感じますけどね。
あれはあれなんじゃないですか、あの何ですか、そのクピドを殺しに来るやつがいるじゃないですか、うん、マッチョのやつが、
うん、
あの両親の運命をかなんですかね、要するにクピド君はそのなんだ、愛の矢で、愛の矢っていうかスナイパーライフ
ルそうだね、まあ、そういうところは楽しいよね、
人を恋に落ちさせるお仕事をしてるからね、
ヒットマンなんですよね、うん、それを逆恨みにしたあの息子がクピドを殺しに来るっていうところで、
うんうんうんうん、
そいつがホテルですごい横柄な態度で時の神を何ですかボコってですね、
そうそう邪魔だ
っつって、邪魔だっつって、はい、じゃあ時間を反転させてやるぜって言って、それで結局なんであのクピド君が殺されない未来が発生したっていうことではある、それもまあ今っぽいっちゃ今っぽいかな、そういうのをいじくるみたいなね、平行次元みたいなね、そして最終話で突然ものすごい時間が経つっていう、
いやですね、なんかやっぱギュッと時間がね、ええ、凝縮される話好き好き
に、ね、前にも言ってましたね、
そうそう
突然話が、
特に最終回10年単位で進んでるのグーやったーってなりました
ディオに技食らったみたいな状態になってたわけですよね
しかもクビド君なんか振られるのもいいんだよな、
ああ振られてました
ね、なんか軽く振られてるのがいいんだよな、
あないわみたいな、ごめんないわ
ごめんないわ
サンジみたいなね、
まあ、ですけどああなるほどね、確かにそういう感じのキャラでした。でね、あの管理人のお姉さんもね、髪型とか
変わって
ね、
いやバクイケ姉ちゃんですよ、
ね、バクイケ姉ちゃんがちょっともう少し落ち着いた感じになってたりとかね、うん、
いやでも本当にこの作品はなんかすごい好きで、
うん、うん
まあ、なんかその当初はなんか出版する人をお声掛けくださいみたいな感じだったのか分かんない、裏ではもう決まってたのかもしれないですけど、いやこれはなんか なる私の願望で言ったらこの原さん家にいっぱいあるこうフランスのお本みたいにちょっとでっかい想定、でなんかカチカチの想定なんて言ったらいいんですか、ハードカバーで
アルバムであ
のよくあるあそこに置いてあるああいう
アルバム形式ね、
そうそうでやってほしいなって思ってたけど、思ってたな、
そうか、でもさなんかやっぱハードカバーよりあのアメコミのさ、あの PPB っていうさ単行本 のソフトカバーの方が良さそうじゃない、その方がなんかこうなんつったのサブカル感があるっていうかさ、なんかハードカバーってちょっとやっぱ立派な感じもしちゃうから、
まあそうですね、サブカルじゃポップカルチャーなイメージがすごい強いから、
うん、
それは合うかもしれないですね、うんうん、どういう、
そう、まあでもなんか本になんないのかもって思ってたんですけど、なってよかった、
なってましたね、
ね、
うん、もう
あの林さん大好きななんか特色っぽい感じですよ、なんか表紙もあれこれか
本当だ
失礼しました、
ちょっとこれはでも買わねば
そっか、まあでもこういうさやっぱなんかこう前にもちょっと言ったかもしれないけど、うん、カラーのね作品がやっぱ増えてきてるような印象もあるじゃない、うん、あそれこそあれか、あのなんかあのータイトル思い出したね、二人で焦げるみたいな、
あのパンが焦げた二人ならピコーンみたいな、なんで消失体になっちゃったの今タイトルで二人死んでる、
それ完全に死んでました、
ね、
パンが焦げても二人
あパンが焦げても二人ならね、そうそうそうそう、あれなんかもうカラーだったわけですけど、
はい、
でまた全然違う方向だけどさ、
はい、
あのこうやってカラーのものがでやっぱ、
うん、
あまあ、昔からあったけど、うん、カラーの作品って、うんうん、でもやっぱ なんていうか割合的にはだいぶ増えてきてるっていう
か、ね、なんですかね、なんか紙だとやっぱ高くなっちゃうからね、シンプルで価格が。
そうそうそう、でもそれでももう本が高くなってるって割り切りもあった上で、こういう作家さんとかがファン増やしてるんだったらこれもありっていう、
そっか。
なんか俺最近さ、ほらウェブトゥーンを紙の単行本にするっていうケース結構増えてんじゃん、ここ数年、はい、で今毎月ね、40作ぐらい出るんです、ああいう紙の単行本、
ウェブトゥーンを紙にしたやつ。
すごい。
私あんま良くないと思うけどね、あ
れ。いや、でもまあ、それでもそこでなんか売れるっていうかね、お金が稼げるからって言うんだと思うんだけど、それでナビレラっていう作品を、海外漫画の本棚の方で取り上げるって言ってさ、それを前後巻買って読んだんだけど、一冊、なんか最終巻とか1700円とかさ、
高
っみたいな、普通に青年漫画のサイズよ。
ああ、それは高いですね。
でもオールカラーだから、
そうそうそう、
それぐらいするよ。多分ね、初版もそんなにないんじゃないかな。
うん、かもしれない。だからそういう割り切りみたいなのがあって、それでもまあ買う人がいるっていうことなんだろうね。
でもウェブトゥーンに関して言うと、もう本当あれ普通だと思うんですよ。
まあまあそうだね。
やっぱ読み味はウェブトゥーンはウェブトゥーンのが絶対いい、それが縦の動線の演出をしてるから、でそれを無理やり本当にパズル入れ替えみたいにページ漫画にするから、やっぱ全然別物だと思う。それでもなんか欲しいみたいな、むしろ私もっともう K-POP アイドルの DVD みたいにグッズもつけろって思うぐらい
ですね。
もうもっとグッズ化して、まあただ今そこまで日本の読者がめっちゃ大金払いでもなんかグッズ欲しいってまでは多分そんなに市場がまだないけど、将来的にはそっち、韓国はそうなんですよ。
なるほど、ね、
基本的に紙になるっていうのは本当一部の限られた作品で、なんかボックスセットみたいなこう即手想定みたいに入ってたりするから、なんかゆくゆくはそっちになるんじゃないかなって気は、だからもっと高くなる
そうです
ね、じゃないかな。
まあまあそうだよね、
うん、
昔のね映画とかさ、それこそゲーセンでやるゲームとかってさ、はい、それこそ見たら見っぱなしでさ、もう手元に置けるものって何もなかったもん
ね。
だから変な、まあみんなパンフレット買ったりしたし、勝手にポスター剥がして盗んだりしたしことが発生したわけだけど、やっぱそういうニーズがあると思うんだよね。
なんか物に欲しい、物として欲しい、
手元に置いておきたいみたいな気持ちがね、現象の欲求があるんじゃないかな。
まあでもそのバルディ賞っていうのはまさにそういった、なんかこう持っておきたい欲求とかを起こさせる作品じゃないかと思う。
私はそうです、ね、
どういうサイズで出るのかとかちょっと想像がつかないけど ね、 そして値段がいくらなんかのかとかさ、
お待ちくださいね。高そうだ、
これはモノクロにしちゃうとちょっと、
ね、いやもうダメでしょう。
ダメだよね。
1650円
です。あ、まあ、でもだからそんなすげえ高くない、
まあ、まあ良心的なお値段ですかね、
うん、
大きさがね A5、
英語サイズか、なるほど、ね、
ちょいでか、いやでも円嬉しいな。あと、まあ、これサクッと話しますけど、カラーも見やすいと思うな。
すご
く、見やすいんです
か。なんかやっぱフルカラーって目がちっちゃう、そのどこ見ていいか分かんない現象って結構起きやすいので、なんかここはもうこれまでそのカラー漫画描いてた手腕がめちゃくちゃ発揮されてると思う。
そうですね。
全体しっかり塗りすぎても、
ね、
いい方向に働かないケースってすごく多いので、
全てが平板になって
しまう。そうなんです。そうなんです。
そういう意味ではメインキャラのねカラー設計は割としっかりしてますよね。ちゃんと浮くようにできてますもんね。
いやでもこれ独り言ですけど、なんか。ネットフリックスとかが土地狂ってすっごい大金でアニメ化とかしてくんないかな。
でしょっどっかに彼が転がってきて、
そうそうそう、なんか
でもありえなくはない
いいじゃんって言って、これいいじゃんってなんか、あの枠で作ろうぜって言って、あのなんかこうアメリカ人がタイマー吸いながら見るみたいな、チルいアニメ枠よく作ろうぜって言ってやってほしいな。これ
話はね結構いろいろ来てるっていうのがあるんで、 何かまかり間違ったら全然
まかり間違ってこれでもいいと思うんだけどな、
もう少しねあのなんですか、あのサイドの部分膨らましたりなんかあるかもしれないけど、
あとこれも超余談ですけど、あのアドベンチャータイムはめちゃくちゃ見づらいんですよ日本だと。なんか
なん、
ね、カジュアルに見れない。
そうなの、
でカートネットワークはやっぱカートネットワークに入らないと見れにくいんですけど、
あ、今じゃあ他にほらいろいろあるじゃん、サブスクがそういったところでは
見あんまりなんか7シーズン7だけあるとか謎のやつがあったりする、
昔からソフトも出ないっていうのはよくありますかね、海外のカートゥーンはね。
そっか、
日本では、
おまくに、
おまくに問題がどうしてもあるんで。
でバルデッシュホテル結構好きって思ってくれた人、 ポッドキャスト聞いてる人かつネットフリックス入ってる人は本当にね、うん、ミッドナイトゴスペルを見てほしい。
ミッドナイトゴスペル、
ね、
すごいもうイカれてるいいアニメです。
あマジか。
それ面白くて本当あとちょっとで話終わりますけど。
大丈夫ですよ。
原作がポッドキャストなんですよ。
あ
でポッドキャストで収録したやつに後からアニメーションをつけたとかっていうやつもあったりとか、なんかなとにかくあのイカれてるけどなんかチルくておしゃれみたいな
何も言って
ない。そしてなんか最終巻はなんかすごく泣いてしまうみたいな、 なんで私は泣いてるんだみたいな、全みたいなマインドフルネスうおーみたいな、わけわからんけどなんかすごい感動しているみたいななるから、ぜひ、
ね、
見てほしい、
見てみましょう。
そして
話には聞いてます。
そうそう、
うん、
なんか匂いを感じてほしい。これクンクンカンプンネットワークの匂い
俺の好きなあの匂いがするみたいな。
そうそうそうそ
う、うん、まあ多分ご本人もお好きなんだろうなって感じはしましたね、うん、すごくね、うん、
はい、ということで、今回は林さんのおすすめ作品ですね、キューライスさんのバルディッシュホテル、はい、という作品を取り上げました。このままオンラインで読めるのか、
うん、
わからないですけれども、
しかすると
、いずれにせよ、4月の後半には単行本も出るということなんでね、はい、おそらく電子でも読めるんじゃないかなと想像しますけれども、ご興味ある方ぜひそちらでも読んでいただければと思います。はい、次回なんですけれども、次回はですね、ゲストが、来ます。腹の知り合いで、鈴木健三さんっていうね、方がいらっしゃいまして、その方が来てくださることになりました、で次回取り上げるのはその鈴木さんのおすすめ作品で、
うん、
坂口久志さんの圧巻米一休という作品を取り上げたいと思います。もともとはね1993年から96年にかけて出版されたもので古いんですけれども、今年2024年に角川から、全4巻で、復刊、されておりますね。はい、次回はその作品を取り上げます。サンデー漫画クラブには YouTube のチャンネルもありまして、アフタートークやオフトークといった動画も配信しています。ぜひそちらもご覧ください。チャンネル登録、コメント、いいね、よろしくお願いします。ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と
林と
田野でした。
また次回お会いいたしましょう。
またね。